マタによる福音書11章の1節から。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお預けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデル、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、雷病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の誇りを払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、この町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1羽サリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までもう1本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。 しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天の父の前でその人を知らないという。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わると、そこを去り、方々の町で教え、宣教された。それでは、神の言葉に、私を認める者は、と題して説教をいただきます。お願いいたします。による福音書の10章の1節から11章の1節まで読んでいただきました。今日は特に10章の32節、33節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。こうあります。もう一度読ませていただきます。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。十章の十六節からは迫害のことがずっと語られておりましたので、一体このことをイエス様が語られて何をなさろうとしておられるか、本当に私たちが改めて読みますと、こういうことは起きてくれるなと思うようなことがイエス様の口から語られているわけですね。弟子たちは熱心を持ってイエス様についてきた者たちでしたから、イエス様がこのように覚悟を決めて歩んでいくように送り出してくださったと、その聞いた当座は受け止めたやもしれません。またその覚悟を本当に深めながらついていったかもしれません。実際イエス様が16節のところを見ますと、狼の群れに羊を送り込むようなものだとありますから、この使わされた弟子たちが狼になるわけではありません。羊のままです。そのようなものとして使わされて世に出ていきます。そしてキリストを伝えます。でもキリストを伝えることのゆえにいろいろなことが起きてくる。その時にイエス様のお言葉がここで語られていますが、このお言葉が目指しているのは、このように迫害を本当に覚悟する者たち、あるいはそのような迫害をものともしないで本当に歩んでいく者たちとして、よく心をするように、 こういうことのためにまず第一に語られているものではありません。イエス様がおっしゃったのは、これがあるということなんですね。そしてそれを心配するな、恐れるなということです。イエス様のお言葉の要点は、心配するな、恐れるなにあります。17節を見ると、人々を警戒しなさい、あなた方は地方強引に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になる、なりなさい。だけども引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。あるいは21節を見ますと、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。まあいろいろなことがこういうふうに起きてくるというわけですね。これを避けるように、蛇のように賢く行けとはイエス様は一言もおっしゃってないんです。これはあると、またそれは求めていくべきものでもありませんけれども、それが求めたときに意外なこととするなということです。まず第一は意外なこととするな。私たちはこの信仰生活の中でですね、何が疲れると言って、どうしてこんなことが起きるんだろうと、このように思い巡らすとき、私たちは本当に疲れるんですね。信仰によって歩むとき、聖書の御言葉にしっかりと立つとはですね、イエス様がおっしゃったことなら、それを先走って恐れたり、先走って思い煩ったり、そういうことではなくて、それを心に留めておいて、私たちが歩んでいかなければ、事柄というのは起きてこないんですから、そのことに直面したときに、改めて御言葉を思い起こすように。私が語ったということを本当にあなた方が思い起こすように。その時に、あ、これは想定内じゃないか。どうしてこんなことが起きるんだろう。こういうふうな事柄の中に、私たちの魂が迷い込まないようにであります。イエス様が道だとおっしゃったのはですね、その道を歩んでいくわけです。そして歩んでいっていろんなことが起きてくる。でもその時に改めてイエス様は道だというのは、そこにもイエス様がおられるということです。そこにおいてもイエス様が私たちを離れることはないということです。すべての信徒たちが地方法院に引き渡されるわけではありません。また使徒たちの中でもすべての人がそのように地方法院に引き渡されたり、あるいは総督や王の前に引き出されるわけではありません。でもそういうことが起きたときに慌てるなということです。また兄弟が兄弟を殺したり、あるいは父が子を死に追いやったり、こういうことが信徒たちのすべてにおいて、あるいは使徒たちの間においてことごとく起きてくるわけではありません。そういうことが起きたとしても慌てるなということです。どうしてこんなことが起きるのだろう。信仰生活はある意味でそういうことに、いろいろなそういうことに直面する歩みであるかもしれません。どうしてこんなことが起きるんだろう。もし私たちが全てがですね、よく見通せるような歩みだったら、信仰の歩みほどですね、楽々と歩む歩みはないんですね。キリストに従う歩みほど本当に楽々と歩める歩みはないわけです。そこに試練などありません。だけども、イエス様に近く歩んでいくときに、イエス様に近く歩むからこそ、どうしてそういうことが起きるんだろう。こういうことに直面するわけです。どうしてそういうことが起きるんだろう。でもその時に慌てるのです。改めてイエス様に祈り、またイエス様が語っておられた事柄を聖霊によって思い起こさせていただくように。 このように語られています。イエス様はそういういろいろなことがあるかもしれないが、これをよく心に留めるように。26節が変わりました。人々を恐れてはならない、恐れてはならない。面倒を主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださると私たちは御言葉を学びました。一歩一歩です。その一歩一歩をですね、私たちは決して人々を恐れるような事柄で満たしてはいけないということです。キリストと歩む歩みの中で、私たちはそこを人々を恐れるようなものを入れてはいけないということです。あるいは私たちが重ねる一日一日の中に、何がこれから生ずるんだろうという恐れや思い煩いで、その一日を満たしてはいけないということです。その日その日に十分な労苦がある、十分な苦労がある。だけども神様がその苦労の中で満たそうとしているのは、人々を恐れることであったり、あるいは思い煩うことであったり、これからどうなるんだろうと自分で思い巡らしたところで、思い巡らしきれない事柄を思い巡らすことでもなく、神様がその中で満たそうとしておられるのは何か。礼拝の最後に私はいつも昨年一年祈り、今年も祈りますが、神様が満たそうとしておられるのはこれであります。ローマの信徒の手紙の15章13節の御言葉、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たしです。人々への恐れから始まること、これは避けられません。あるいは思い煩いからその一日が始まることもあるでしょう。だけどもそのままであってはいけないということです。神様はそのままにしようとなど思っていない。そのままで私たちがいるとするならば、それは閉じこもっている姿です。何に閉じこもっているか、神様に対して閉じこもっている姿です。このようになってはいけない。希望の源である神は信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とで満たすことができるし、満たそうとしておられるお方だというわけです。だから改めて私たちは御言葉を通してイエス様をもう一度見出し直さなければなりません。今日もイエス様を御言葉を通してもう一度再発見いたしますが、それを繰り返していく歩みだということですね。弟子たちもこの御言葉を聞いたときに、ここまでの迫害の中に自分の身を置いているわけではありませんから、雲行きは怪しくなって、雲行きは。だけどもここまでの迫害の中に弟子たちはいないんです。実際雲行きが怪しくなっていることは事実です。イエス様を殺そうとパリサイ派の者たちがイエス様につまずいてから決めたということが知られていました。イエス様も知ってました。イエス様、あのパリサイ派たちがあなたにつまずいてあなたを殺そうとしていること、この殺そうとしていることをご存知ですかというやりとりはありませんでしたが、つまずいたことをご存知ですか。そしてまた殺そうとしているということはどういう仕方でか、この福音書に書いてある通り弟子たちの耳には入っています。イエス様の耳にも入っています。こういう状況です。だけどもイエス様はここで語ったほどのことはないんですね。守られているわけです。しかし実際イエス様はいろいろな者たちの病を癒したり、また人々が本当に喜ぶような技の数々を行いましたが、 目の見えないものを見えるようにして、そのものは本当に喜んでいる。目が見えたことも嬉しいけれども、神様が自分のようなものを本当に目を留めて技を成してくださったことが嬉しくて喜んでいる。しかしその親たちは、その息子が目が見えたのがイエス様のお金だともし言ったならば、迫害を受けるので、そのことを言えないような、そういう状況も生じているということです。だから雲行きはだいぶ怪しくなっているわけです。だけどもイエス様はですね、覚悟を決めろよなどということはですね、一言もここに込めていないんです。覚悟を決めなさいと、もし覚悟を決めなさいということに対する弟子たちの応答が正しいものであるならば、それが望まれたことであるならば、マタイによる福音書の26章、ここに見る弟子たちの姿こそ今日の御言葉をしっかり受け止めた者の姿でしょう。マタイによる福音書の26章26章の31節からのところを読みますと、こうあります。イエス様が十字架を本当に目の前に見ているとき、弟子たちと聖餐の食事を守られた後、弟子たちにこう言われたとあります。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないだとは決して申しませんと言った。次です。弟子たちも皆同じように言った。もし迫害にしっかりと向き合う覚悟を決めろということが、イエス様の十章で今日見たところでおっしゃっていることの意図していることであるならば、みんなでよしどこまでもついていこう、この決意を固めたのは、それに対する立派な応答と言えるかもしれません。でもイエス様はそうおっしゃる。つまずく、またその中でも特に誰がつまずいてもつまずきません、こう言い張ったペトロに対してははっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。言葉を変えて言うとですね、人に期待しているわけではないということです。その人の力やその人の意志力、それにイエス様が期待しているわけではないということです。そこに向かってイエス様はこの言葉を語っていないということです。むしろこれは固く閉ざされた扉を叩いているようなものです。固く閉ざされた扉を、私は戸の外に立って叩くとありましたけれども、実際イエス様の言葉を聞いたときにですね、弟子たちはイエス様の言葉を聞いても戸を叩く音のようにしか聞いていなかったということです。前よりもはっきり戸を叩く音がよく聞こえたし、そこで語っているイエス様の声も前よりも多くのことが聞こえたり、前よりもはっきり聞こえたかもしれないけれども、彼らはその戸を開けることなく、その戸の内側でそれぞれが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、こう言っていたということです。それぞれの家に例えるならば、それぞれの家にそれぞれの人が閉じこもって、この人たちもですね、そしてイエス様の声は聞くけれども、その戸の内側で俺は、私はと言っていたということです。 戸を開けていない。だからイエス様はおっしゃいます。どんなに覚悟を決めてもそれは無理だとおっしゃいます。はっきり言っておく。あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないというだろう。聞いて、本当に戸を叩くイエス様の戸を叩く音を聞いて、そしてまたその声を聞いて戸を開けて、悔い改めて、本当に悔い改めて戸を開けて、どんなに自分が惨めなものであるか、自分一人ではどうしようもならないものであるか、そのことをわきまえて戸を開けてイエス様をその戸の内側に迎え入れてこそだということです。だからマタイによる福音書の十章はですね、私たちがこれを読んで恐れるのもこれは見当違い、思い煩うのも見当違い、イエス様のおっしゃっている通りです。このようなことがあるんだと。そして人々を恐れてはならない、人々を恐れてはならない理由があるんです。そのことが26節以降ずっと語られました。人々を恐れてはならない理由があるんです。2つあります。1つは神様をこそ恐れなければならないからです。28節、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。この恐れをこそ学ばなければならないということです。でも学べません。悔い改めて福音を信じ、イエス様を私たちの魂の本当に閉ざされていた部屋に迎え入れて、イエス様から教えていただかなければ、共に食事をするように、私は戸の外に立って叩く、私の声を聞いて戸を開ける者もあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、またその者もまた私と共に食事をするであろうとおっしゃった通りですね。イエス様も喜んで本当にその者と食事をするわけです。迎え入れて本当に私を食べるように信じるとはこのことですね。私を食べるように、本当に魂の力とするように私を信じて、それはイエス様にとってとても嬉しいことなんですね。またその人にとっても嬉しいことなわけです。実際弟子たちはこの後これを経験していくわけです。覚悟を決めて誰がつまずいても自分は大丈夫だと言っていたけれども、そんな覚悟などはどっかへ吹っ飛んでしまったですね。一番覚悟を決めていたペトロはイエス様に恐る恐るついていくけれども、一番惨めな仕方でつまずきます。マタイによる福音書の26章を見るとですね、26章の69節から、これはペトロが何度も何度も教会で語った証ではないかなと思いますね。どの福音書の中にもあります。どの福音書の中にも。そしてまたこのようなことを語るペトロ、あるいは使徒たちの姿こそ使徒の本領だと思います。自分ではない、本当にイエス・キリストだと、自分ではない、イエス様のお言葉通りだと、そこにとどまることなんだと、それを受け入れることなんだと、それに従うことなんだと、それを本当に食べるように、イエス様によって本当に生きることなんだと、使徒の本領ではないかと思いますね。69節から変わります。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、 この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。思い出して激しく泣いたとは戸を開けたということです。戸を開けたということですね。他のやり方もあったわけです。ペトロしかそこにいないんですから。他の弟子たちは一緒についてきてますね。誰も知りません。だからペトロはですね、このことを黙っていて、そしてイエス様についていって、イエス様のことを見てきたぞと、自分に都合の悪いことは何一つ語らずにですね、弟子たちの中で自分が一番勇気ある行動を取ったかのように、弟子たちのもとに報告することもできます。偽善者です。本当のイエス様との交わりは、その後ペトロとの間にはもうありません。でも言葉を思い起こして、イエス様の言葉を思い起こして、聖霊の恵みです。聖霊があなた方にことごとく私が語ったことを思い起こさせてください。そして真理に導いてください。記憶が優れていたというわけではありません。本当に恵みです。そして外に出て激しく泣いた。戸を開けたということです。ここから始まります。ここから、私は中に入ってその者と共に食事をし、その者もまた私と共に食事をするだろう。この後から弟子たちの歩みが、本当の歩みが始まりますね。新たな歩みが、イエス様が語ってくださったお言葉の中で、つまみ食いのように自分が分かるところ、分からないところをやっていたでしょうけれども、改めてそのお言葉の中に自分がしっかりととどまる。そしてまたそのお言葉を食べるように、そこから力を受けるように。実際弟子たちはこの後ユダヤ人を恐れて家の中に閉じこもっていますけれども、そこにイエス様が現れて平安があるように、弟子たちは喜んだとあります。またイエス様がおっしゃったように、待てと、聖霊が下るとあなたが力を受けるから待てと、慌てて勇んで動き出すのでもなく、また恐れ続けるのでもなく、待てと、状況は何一つ変わっていないけれども待てと。でも聖霊が下ると、彼らは改めてイエス・キリストとはどのようなお方であったのかを改めて聖書が指し示す通りに受け止めて、イエス・キリストはこのように死ななければならなかったのだし、このように復活しなければならなかったのだし、今父なる神の右に座して私たちと共におられる。神の御前にイエス・キリストにおいて自分たちが歩んでいることを証ししながら歩んでいくんですね。ここには喜びと平和が満ちています。こういう歩みは進めということです。神を恐れることは学ばなければなりません。イエス様に従って初めて学びます。イエス様から教えていただかなければ学べません。ペトロは改めて神様を恐れることを学んだんですね。ここでイエス様、十字架で本当に死ぬとおっしゃる、そんなことはあってはいけません、とんでもないことですと、イエス様を叱るのごとくにですね、イエス様を脇へ連れていさめたペトロでした。自分の方が賢いかのように。だけどもこんなものはですね、激しく泣いたペトロの中にもうこれは全くなかったと思いますね。全くないどころか、それを思い出してペトロは恥ずかしいと思ったと思います。なんで自分あんなことした。だけども恥ずかしいと思ったけれども、この福音書を このように記録として残すときにですね、ペトロの福音書というのはありませんけれども、ペトロや使徒たちの口を通して語られたことが書き留められていますね。そのときにペトロは、ちょっと待ってくれマルコ、これはちょっとこのことはちょっともう書かないでくれと、まあ、我々はよくやりますね。記録修正、記録確認、まあ、このまま書いたら何が起きるかちょっとわからないから、ちょっとここは省いてこい、こんなことしなかった。そのようにして力づけたわけです。人ではない、キリストがおられたら大丈夫じゃないかと力づけたわけです。キリスト抜きで恐れるのも愚かなこと、キリスト抜きで誇るのも愚かなこと、キリスト抜きで誇りながら安心することも愚かなこと、キリストにおいてだということを改めて明らかにせんがためにですね、語るべき事柄を本当に伝えていきました。またもう一つ学ばなければならないことが、人々を恐れないためにですね、もう一つ学ばなければならないことが、マタイによる福音書の10章の29節からこうです。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている、だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。神様を恐れることを学ぶとともに、神様を信頼することを学ばなければなりませんでした。神様を信頼する、恐ろしい人たちは力を持っている人たちですね。この人たちからもし憎まれたらどうしよう、まあ、普通の人間はそういうふうに考えますね。力のない相手からですね、憎まれてもそれは無視していくことができるかもしれないけど、力のある相手から憎まれたらどうしよう、顔色一つでも気になることがありますね。あるいは大勢の人たちから憎まれたらどうしよう、数の力ですね。だけどもそのようなものではないというわけです。神様を信頼しなさい。これもまたイエス様を通して教えていただかなければ分かりませんね。実際ペトロは女中があなたイエス様の仲間でしょうと言ったのにも呪いをかけて、いやそんなことはない、こう言ったペトロはですね、女中ですね、焚き火に当たってですねそういう本当に雑談のようなやり取りでもこんなことない、こう言ったペトロがですね、イエス様を十字架につけた人々たちのところへ引き出されて、見たこと聞いたことを話さずにはいられないのですとこう言い出すわけです。言葉を変えて言えば、本当に神様を信頼せずには出てこない言葉です。またその報告を聞いた教会が、釈放されたペトロとヨハネを迎えた教会が、大胆に語らせてくださいと祈るわけです。大胆に語らせてください、どうすればいいんだろうと悩む方が自然ですね。だけどもそうではなくて、神様に祈って大胆に語らせてくださいと祈るわけです。これは神様に信頼しなくてはできません。一足飛びに彼らがそこへ行ったわけでもないし、私たちがそういうふうに一足飛びにそのような道筋へと、そのような道筋に置かれていると思いますが、そこにたどり着くわけでもありませんが、中身は同じです。その重ねる一歩一歩、一日一日の中に神様は恵みと平安を満たし、喜びと平安を満たしてくださるということです。それに満たされなくては、そのような祈り、そのようなことが出てきません。見たことか聞いたこと語らずにはいられません。その時にですね、ペトロとヨハネが顔を固くしてもうブルブル震えながらこう言ったとは思いませんね。見たこと聞いたことを語るっていうのは本当に自然なことではありませんか。このように語ったことです。
またそれを受け止めた教会も大胆に語らせてくださいと言ったときに、彼らにとってはとても自然な祈りだったことと思います。学べばこそです。何を恐れるよりも神を恐れることを学べばこそです。何をあるいは誰を信頼しより頼むよりも神様をこそ信頼しより頼むことを学べばこそです。しかもイエス・キリストによってです。これは決定的に重要です。勝手に勉強しても我々の中にそのような恐れまた信頼宿りません。弟子たちがそうだったように、彼らは自分たちの思いを超えて学ばされたんですから。ペトロはまさかこんなに激しく泣いてですね、結局自分のその固く閉ざした心の扉開けるようになろうとは思ってもいません。またユダヤ人も恐れて家の中に閉じこもっていたものが表に出て、しかもイエス様を十字架につけた者たちの前に出て見たこと聞いたことを語らずにはいられません。こんなことが口から出てこようとは彼ら自身も語りながら驚いたことと思います。何を俺は語ってるんだろうか。イエス様においてです。皆さん、信仰の歩みは本当に一歩一歩、一日一日の歩みです。それぞれが今重ねている一歩一歩、また私たちが一緒に重ねている教会の一歩一歩に何を私たちは神様から満たしていただくか、はっきりしています。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平安とであなた方を満たし、喜びと平安を満たしてくださいます。そのように進まなければなりません。32節33節のところに丁寧に今日はたどり着きませんでしたが、間を置いたのでそこにたどり着くまでの学びが大きくなりました。でもこの32節の御言葉こうあります。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。皆さんこれを覚えてください。人は心に満ちているものを語るです。ここで言い表すというのはですね、その時にこういうふうに行動せよということではありません。行動しようと思ってもできません。ペトロが女中からお前があの男の仲間だろうと言われてですね、そんなことはない、神様にかけてまで誓うような言葉がペトロから出てきている。一番彼の閉ざしている心の扉から出てきたものです。それは自分が語っているわけです。イエス様のことなんかもそこには吹っ飛んでいます。イエス様のお言葉もそこにはありません。イエス様を外に立たせたまま扉を固く閉ざして、そこのところで私はどこまでもついていくぞと言っていた同じペトロが、今度は呪いをかけてまで知らないと言っている。こういうありさまであってはいけないという。またこういうありさまでは私たちは人々の前でイエス様を言い表すことができます。これ言い表すのは認めるということ。認める、イエス様は一緒だと認める。これは神の愛を知り、また神を愛すればこそです。そのような交わりがないと心に満ちているものを語るんです。どんなに脅されても、どんなことがあっても、この方を知らないとは言えない。こういう交わりあればこそです。だから私たちの一歩一歩が重要だということです。一歩一歩信仰によって得られるあらゆる喜びと平安が満たされながら歩むときには、知らないとイエス様のことを言うことは、それはもう自分を否定することと同じです。そのように主にあって歩んでこそであります。そのような一日一日を重ねてまいりましょう。また一歩踏み出せばですね、いろいろと私たちを思い煩わせたり恐れたり、なんでこうなるのかなということがいろいろあるかもしれませんが、そこで扉を閉ざしたまま 自分で思い巡らすような悩み方をしないよ。改めて扉を開けて、キリストに会って本当に喜びと平安で満たそうとしておられる方の恵みに預かって歩んでまいりましょう。そのような一歩一歩あればこそです。ここまでいたします。お祈りいたします。主よ、自分の頑張りや知恵であなたを知っていると言い張ったところでそれを貫くことはできず、反対に自分の知恵や力が本当に尽きたように見えても、あなたによって力づけられ、助け起こされ、喜びで平と平安で満たされるような歩みを重ねるときに、本当に気がつかないうちにあなたとの交わりは豊かなものとされ、あなたによって新たなものとされ、あなたの栄光を本当に喜び表すものとされていくことを信じ感謝いたします。どうかそのような一日一日、一歩一歩を積み重ねさせてください。そのような積み重ねが大切なのではなくて、どんなに積み重ねたところで私たちがあなたの身元に自分の積み重ねでたどり着くこともできず、ますますあなたが与えてくださる恵みを減り下って喜ぶものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。